湖、斜陽は刻々と染まりゆく。滲んで水平線に迫る。いつしか西の空にはたくさんのちぎれ雲が、オレンジ色した羊の群れみたいに、あるいはイワシの大群みたいに、仲良くあちらへあちらへと流されていった。
前に話したことがあっただろう。僕の父親は僕の幼い頃に死んだ。そうして僕の母親は僕の本当の母親ではない。そうして僕は今の母親の本当の子供たちに囲まれて、親の言葉つきからして一人だけ違うような生活をずっと送ってきたのだ。そうだった。あれは私が自分の親に対して熱弁を振るった時のことだった。うちの親父は無邪気な子供を毒で満たすみたいにして育ててみせた。人と人とは金の結びつきに過ぎないとか、俺の金で建てた家だからお前は俺に逆らえないとか、だから家に友達を連れてきてはならない。ここはお前の建てた家ではないからだ、とか、まるで子供の愛情を金槌で殴り倒す、もぐらたたきゲームみたいな教育を、親父は一元こじばりに行ってきたのだった。僕はいつしか、彼に憎しみを募らせて生きるようになった。そして姉さんが死んだ頃から、もうやつとは口もきかないようになっていた。もし話すことがあっても、はいともいいえともつかないような、とぼけた返事を返すことにすっかり決め込んでいたのである。そんな憎しみを人に初めて打ち明けたとき、それを聞いて自分の意見を返してくれたのが、隣に座っているメガネだった。そう、あれは知り合って初めての夏休みのことだった。そのとき彼は自分の身の上を話し、私はまだしも幸せであることを悟したのだった。しかし私は私で、人の幸福や不幸は、そんな平均値や境遇の代償で測れるものではないと反論し、互いに言葉が止まらず、あるいは喧嘩越しにでもなりそうなところへ、茶髪が割って入ってきた。
親があるだけで、お前らはまだしもマシだ。俺なんか、知らねえうちに施設に捨てられていた。だからお前ら、親なんて相手にするな。親なんかのために、精神を費やすなんて人生の無駄だ。
彼が笑いながら、屈託もない調子で言うものだから、私もメガネも、こいつにはかなわないという気になったのだろうか。その話はそれで打ち切りになってしまったのである。そしてそれからのことだ。茶髪が私たちを外に連れ回すようになったのは、それまで人と遊んだ記憶のなかったメガネも、そしていささか出不精の私も、彼に引っ張られるみたいにして、あの頃からよく三人で遊び歩いてきたものだっけ。誰もいない南の島に泳ぎに来たのも、全くその延長線上に違いなかった。私はそんなことを思い出していた。メガネはしばらく思いとどまっていたが、今日はどうしても言葉が席を切って止まらないらしかった。ああ、あの時と同じだ。本当の彼は理性では抑えきれないパトスを心の中にマグマのように溜め込んでいるのではなかろうか。
それでもママ母は僕に何の不自由もなく教育を施し、欲しいものを買い与えるくらいのありきたりの社会人だった。その口調や態度はともかくも、僕一人をいじめ抜くようなこともしなかった。だから僕もせめて無駄な面倒だけはかけまいと、 それだけを指標みたいにして、毎日を律するようにして、幼い日々を過ごしていたのだ。毎日毎日、僕は笑いというものを知らないために、ブラウン管にあふれる奇妙な娯楽番組やら、デフォルメされた感情をぶちまけたアニメなどは恐ろしくて、いつも教育番組ばかりを何かから逃れるみたいに必死になって見続けていた。その時だけは少しほっとするように思われたのだ。
それで、と私は思わず口を挟んだ。そんなにいろいろな知識を持っているのか。
うん。でももし知識が今のようなあり方ではなく、感情と結びついた言葉であるべきだとするならば、僕のは知識ではなく、情報に溺れているだけなのかもしれない。僕には心が欠けているのだ。
それは考えすぎだと思うぜ。
さすがに冗談で笑い飛ばす勇気も出なかったのだろう。茶髪の言葉もぶっきらぼうである。しかしメガネは話をやめなかった。
夏になる前に雨がさんさんと降り始めて、誰もが難なく傘を開いて行き過ぎるその雨に、僕は随分濡れたものだから、僕はもう周りのみんなとは違って、すでに夏の暑さの先にある、もっと寂しい、もっと殺風景な、ほら、例えばこんな凪の後に訪れるべき風の悲しみさえ、僕はすっかり知ってしまったのだ。知識ではない、心の彼方に見通してしまったのだ。
感傷的な話し方になったときは、僕らはそれに合わせてやる。茶髪だって決して茶化したりはしない。それは僕ら三人の決まりであった。それぞれ性格は違っても、時に雰囲気的な生真面目さに陥る傾向が三人にはあって、それが僕らを引きつけるみたいに、高校に入って同じクラスになってから、もう6年にもなろうというのに、相変わらず連れ添って遊び歩いている。卒業後の進路は随分異なるのに、互いに本当の友達は3人しかいないように思われるのだった。そうだ、あのパビリオンにだって、誘い合って出かけたのではなかったか。それにしても、また一瞬、不思議な思いが頭をよぎる。僕らはなんでこんな浜辺に寄り添っているのだろう。これじゃあ昔の思い出みたいだ。確かパビリオンの中であの扉を開いて、そんな考えを断ち切るみたいに、突然裏の葉巻からカラスの声が響いた。なんだか秋のような石爆が押し寄せてくる。茶髪がメガネの顔を覗き込んだ。
親の話はもう聞いたぜ。だとしてもだ。お前の世界は家だけじゃねえはずだ。家で得られなかったものを、家より広い、新しい世界で見つければいいだけのことじゃねえか。
私も茶髪に同意する。そしてなんとなく苛立って。そんな気持ちで生きているというなら、さっき僕らと笑っていたのも、あれも嘘だったっていうのか。とその横顔を覗き込んだとき、彼は寂しそうにそっと微笑んだ。
いや、楽しかった。心からね。
ほら見ろ。
茶髪が両手を頭の後ろに回す。海へ近づいた夕日がきれいだ。波がオレンジ色にジャブジャブ戯れている。
あれは確か 小学校5年生の頃だった。
メガネの話にはまだ続きがあった。
一人の同級生が校舎から飛び降りたことがあってね。
私は思わずゾッとする。そんな話は初めてだった。
僕はその同級生の一風変わった発言が面白くて、それで誰もが避けていたことだけれども、彼と真面目に話してみるようなことがあったのだ。その男はね、みんなが言うには、福笑いが慌てふためいて逃げ場を失ったような顔であり、女のかすれたみたいな上ずり声だったから、クラスのやつらは彼のことをあざけって、つぶれダンゴムシなんて呼んだりしては、背中に落書きをそっと貼り付けてみたり、答案用紙を黒板に掲げてあざ笑ったりしていたのだった。そうして先生まで、それを注意するどころか、ただもうニヤニヤ笑ったりしていた。つまり彼らは、出来損ないのゴムマリオでももてあそぶみたいに、塾だの勉強だの、あるいは教師のしがらみだの、くだらないことばかり押し付ける社会に対して、鬱憤を晴らすみたいにそいつのことを、いわばみんなで卓球に処して担ぎ上げ、その脇腹に言葉の槍を刺しては日常のつまらなさを、刺激に変えようとしていたのだった。それでも彼は泣きべそもかかず、ゴルゴダの上にあるような学校まで、虐げられたカバンを重そうに掲げながら、はきはきと登ってきては、みんなの嘲笑を浴びながらその日一日を、何でもないように過ごすのが日課になっていたのだった。そんなある日のことだった。その男が僕に悩みをぶつけてきたことがあってね。まるで思いがけないことだったから、僕は本当に驚いた。それから彼は突然泣き出してね。このままでは死ぬかもしれないなんて言い出すんだ。僕はなんだか興ざめした。みんなのしていることは憎んでいたが、嫌だということのできない彼の態度も、僕は決して好きではなかったのだから。僕はその瞬間唐突に、なぜだか彼のことが猛烈に憎たらしく思えてね。それがどうしてなのか、今となっては、いや、どれほど時が流れてもわからない。あるいはそれは、僕自身には解くことのできない方程式なのかもしれないが、その時僕は、人の生死なんて宇宙定理に照らせば何の意味もないことだから、どうしても行きたいのならば自分で解決しなければならないと、随分無責任なことを言って、彼を見下したまま、家へと帰ってしまったのだ。僕は彼に友情を感じていたわけではない。ただ他の人と違って言葉をかけただけであり、彼をいじめて楽しまなかっただけのことだから、彼から一方的に悩みなんか相談されるいわれはない。僕はそう思ったんだね。
それでどうなったんだ。
その先はきっと分かりきっているくせに、私は尋ねるよりほかなかった。
彼は翌朝、朝礼の時間に校舎の屋上から飛び降りたんだ。それはまるでピストルに合わせて飛び込んだ水泳選手のようだった。ちょうど校長先生が長話を始め、僕らが眠たくあくびをする、あの呪われた時間のさなか、誰かがあっと声を上げて、空の近くを指さしたのだ。その声があまり切羽詰まっていたので、つい波及するみたいにして、誰もが丸い校舎時計の上を、そう、校長先生までも話を追って、 後ろを振りあおいだその瞬間だった。彼はまるで、木の葉が吹き抜けの風に身を委ねるみたいにして、音もなく、憎しみもなく、悲しみすらも感じられず、植物的なひらりと宙に舞い、しかし重力のしがらみからは逃れきれず、頭から大地に引き寄せられて、次の瞬間にはもうぐしゃりというような、二度と聞きたくないような鈍い音を立てて、コンクリートに叩きつけられたのだった。コンクリートは真っ赤に染まってね。それから大騒ぎになった。私は恐る恐る。それで責任を感じているのか?と聞いてみた。しかしメガネが答える前に茶髪が。
それは死んだそいつの問題だぜ。そんなことで責任を取ってたら、俺たちとても生きてはいけねえ。
とぶっきらぼうの中に愛情のこもったセリフを、まるで海に向かって投げかけたのである。メガネはただ、
そうだな。
と言って、しばらく寄せくるさざ波の、血の色に染まりゆく波間を眺めていたが、不意に思い切るみたいに、
責任とかそういうことではないのだ。ただ僕は、僕という人間の中に、愛情という最も大切な要素が、全く見出せないことを、その事件で初めて思い知ったのだ。僕は本当にゾッとした。もし、盛りゆくこの目の喜びみたいにして、人の幸せや悲しみがあるのだとしても、僕にはそれをただ観察する能力があるばかりで、その中で共に泣いたり笑ったりする心が、そして誰かを愛する心が、全く抜け落ちているのではないか。僕は不意にそのことを悟ったのだ。それから僕は、前より一層一人ぼっちになってしまった。親や兄弟の話すことが、同級生の話すことが、それどころか教師の話すことも、僕にはまるで理解しがたく、それを無理に合わせるのはなおさらつらく、絶えず大きな壁を抱え込みながら、その壁は永遠に心に宿り続けることを考えれば、僕は真夏の太陽の下をかっ歩している時でさえ、不意に真っ暗な闇に襲われるような気がした。そうして僕は、夏が来る前にもはや、みんなとはまるで別の道を歩み始めてしまったのだ。だから僕の心に夏はない。小さな春だけはあって、ほんの少しの希望や期待も存在したはずだけど、その先に夏と思えるような、若葉の伸びゆくような季節は、僕の心の中に何一つ存在しなくなってしまった。そして夏を知らないままに、僕は埋葬されるための暗い小道を、まるで秋の夜長の深まる中を、とぼとぼとぼとぼ歩き続けているような気配なのだ。その時、彼の顔は真っ青だった。心の底からにじみ出る闇に任されて、魂が悲鳴を上げて泣いているようにも思われた。けれども、
それじゃあ、俺たちと一緒に遊んだ日々は、今日あんなに笑い合った思い出は、どうなんだよ。全部が偽りの感情だったとでも言うのか。
と茶髪がいきり立つ。
そう、僕らはあんなにいっぱいはしゃぎ回ったりしたはずじゃないか。それでいて一人ぼっちだったなどと、僕らに対して宣言するつもりなのか。私もそう言ってやりたかったのだが、
短気な茶髪にその言葉を取られてしまったのであった。
楽しかった。心の底から楽しかった。お前らは僕のたった二人っきりの友達だ。世界中でただ二人だけ、心の闇をさえさらけ出して、それでも見くびられたり軽蔑されたりしないで済むような、安心してすべてを委ねられるような、つまり友情というもの。そう、僕の本来最も苦手とするような感情なのに、それが今は心地よい風となって、僕には大切なもののように思われるのだ。だから今日は本当に楽しかった。これは決して嘘ではない。
私は不意に泣きたくなった。彼の顔とは反対の方を向く。別れ話みたいなことを言うのはやめろよ。
メガネは一人冷静に立ち上がった。けれども、僕はこうして遊んでいる時が楽しいほど、僕がこうしてお前たちから初めて教わった笑いの渦に身を委ねようとすればするほど、僕の胸の内のまるで正反対のどす黒い何かが、不意に心の闇を叩き起こすのだ。
起きろ、起きろ。お前はどこへ逃れるつもりだ。そう言って僕を叩き起こすのだ。もう理屈とか心理とかではない。一度心に真っ黒な散弾銃を打ち込まれると、どんなにあがいても逃れられない罠となって、幸せを望むひたむきな心をどんどん食いつぶしていってしまうとしか思えない。それで僕は、終局のところはその苦しみに打ちのめされて、この先もそれに打ち勝つ見込みはまるでなく、ああ、虚無というのはなんと寂しい荒野なのだろう。僕にはもう耐えられない。どうか許してほしい。僕ら友情を感じた心に免じて、最後の最後まで僕を友として送り出してほしい。これが僕の本当の幸せなのだと、お前たちだけはどうか分かってほしい。僕はもう解放されようと思うのだ。そして、
彼の目には涙がいっぱい溜まっていた。そんな表情は僕ら今まで見たこともなかった。そして僕の目にも、それから茶髪の目にも、やはり涙がいっぱいに溜まって、一言でも口を聞いたら、それが咳を切って流れ出しそうに思われ、僕らはそれぞれに言葉を飲み込んで、互いの顔を見つめ合っていた。海鳥がまた遠くで鳴いている。まるで悲鳴のようだ。波の音はもう、本当に湖みたいに弱められて、ジャブジャブジャブジャブ浜に寄せてくる。裏の樹木を揺らす風がひとしきり吹いて、ざわざわざわざわ泣いているようにさえ思われた。
僕が今、ここを旅立っても、それが僕にとって幸いであることを、お前たち二人だけはきっと。
メガネが手を差し出した。私は震えるのを隠して、その手を握り返した。その手は長くて細くて頼りなさげで、それでも温かさばかりが募るように思われた。命が揺られる灯火みたいな、小さな脈が震えていた。僕はもう胸がいっぱいになり、行くなと叫んで捕まえたいような衝動で、でも口に出しては何も言えなくて、溢れる涙が止まらなくなってしまい、ただうつむきながら嗚咽していた。それから茶髪が手を握り、
バカ野郎
と言って、その隣で泣いていた。しかしメガネの手は、まるで一人でにほどけるみたいにして、うつむいた僕らの手からすり抜けてしまったのである。
お別れだ。
彼の最後の言葉が僕らの耳元に響いた。驚いて顔を上げるともう、彼は僕らが駆け出してもすぐには追いつけないほどの遠くにあって、いつもと変わらない規則正しい足並みで砂を蹴るようにして歩いていくのであった。ああ、その先にはさっき泳いでいるときに見えた、あの真っ赤に燃えるような鳥居があったではないか。彼は鳥居の前で振り返った。それから満身のさようならを僕らに伝えようとして、大きく大きく手を振るのだった。僕らはもう我慢できなくなって、一心不乱に浜を駆け出した。彼の名前を叫びながら、どうにか奴を思いとどまらせようとして、鳥居へ向かって走るのだが、足はもうまるで思うように進まず、水銀のプールをでもかき分けるように動きが取れなかった。その間にもメガネは、流れる歩道に運ばれるみたいにして、鳥居の向こうへ消えてしまったのである。風の音が途絶えたみたいな静寂。そして彼方から不意に、カチャリという小さな音が一つ、僕らの耳に飛び込んできた。僕らは思わずゾッとした。顔を見合わせて、重い砂を必死に蹴り上げて、転びかける足を無理に繰り出しながら、ようやく鳥居の水路をくぐり抜けた瞬間、あっと声を上げて、僕らは立ち尽くしてしまった。小さな社の賽銭箱の向こうに見える扉は、木造格子のひなびた扉ではなかったのだ。群青に日だまりを混ぜた水色にあえて紺を上塗りしたみたいな、上質ペンキの香りもまだ立ち上るみたいな、取っ手とその上に光る鍵のようなハンドルだけが白銀にきらめく姿をして立っていたのはあの僕らをここへ導いた、そしてあの謎のパビリオンの入り口にあったデジタルの不思議な扉に違いなかったのである。慌てて駆け寄って、どんなに叩いてみても、彼の名前を呼んでみても、しかし、そこにあるべきドアの取っ手は、もうオブジェの就職にでもなったようで、分かつべき隙間すら見出せなかった。ただ、ちょうど目線のあたりに、電光掲示板のきらめきみたいな数字とアルファベットがまたたいて、まだ少し生命を保つみたいに、数字を移し替えていたかと思ったら、ついにある数列を示したまま、プレートと光の透明度は急速に失われ、まるで墓標に刻まれた刻限みたいに、彫り込まれた石板となってしまったのである。そうしてそれはまさに、今の時刻を刻み込んだに違いなかった。私たちはもうバカみたいに扉を叩いては彼の名前を叫んでいた。けれどもそれはもはや扉でも何でもなく、まるで壁に戻されたブルーモノリスが、社の中に立ち尽くすばかりだったのである。扉を叩くうちに不意に耳鳴りがして、あっと思った瞬間に、私は激しいめまいを覚えた。また後ろから激しい車のブレーキ音が鳴り響いたからである。
茶髪も私もほとんど同時に振り返ったが、そこには今まさに水平線へと浸りゆく、どす黒い明けに染まった太陽が、歪んだ表情と滲んだ血痕を垂れ流すみたいにして、僕らの浜辺まで鈍い光を放つばかり、風の音さえもはや聞き取ることはできなかった。